小学校の生徒さんにデザインを教えに行きました。3時のうどん。今日もお散歩収録です。ちょっと晴れてるのでね、散歩しながら収録したいと思います。今日はね、何を話そうかなと思ったんですけど、最近のニュースとしては、小学校の生徒さんにデザインを教えに行きました。これはね、正確に言うと、僕のね、子供が通っている学校さんからですね、頼まれまして、依頼を受けて教えに行ったっていう感じですね。最近のね、子供たちが、その何になりたいかっていう話で、意外とそのクリエイティブな職業に就きたいって言ってる人がね、多いらしいんですよね。まあ、ある時期、その YouTuber になりたいとか、そういう人たちが増えてきた中で、もしかしたらクリエイターっていうものの、なんか概念が少し広がったのかもしれないですね。まあ、絵を描く人の延長線上に、イラストレーターとか、漫画家とか、そういうものがあって、で、そのイラストレーターを目指してるとか、デザイナーって言ってる人もいるのかな。そういうクリエイティブ路線に行きたいっていう人が多いというね、声をいただきまして、で、先生はね、悩んだらしいんですよ。そしたら、あ、そういえば近くにいるじゃないかと思って、僕の方にね、連絡が来たっていう感じですね。で、前にもね、中学校に去年ね、このコロナシーズンだったけど呼ばれて行ったことがありますけど、まあ、かなりローカルなんで、中学校はね、その全校生徒さん全員合わせても100人いかないから、その生徒さん全員をね、対象にしてお話ししましたね。で、今回は小学校の卒業のイベントみたいな感じで、6年生を対象にしてお話をしました。で、大きな違いはね、何かっていうと、まあ、そんなにその内容についての違いはないんだけど、なんかね、30分に1回っていう講演を、2回やってくれっていうオファーでしたね。これはね、1回だと密集しちゃうから、生徒を2回に分けて半分ずつみたいな。まあ、最近だとね、授業参観とかも出席番号順で、前半後半の2つに分かれて親御さんも見に行くみたいな、なんかそういうのとちょっと似てるかもしれないですね。コロナ禍でのそういうなんかやり方というか、スキルが上がってるみたいですね。で、その話し手側のね、人はね、じゃあ僕以外にどういう人がいたかっていうと、5人ぐらいお話をしてくださいっていう頼まれている大人たちがいてね、まあ、僕以外で珍しいのはね、スポーツ選手がいましたね。サッカーの選手だったかな。だけど、チームのね、中でコロナ感染者が出てしまって、まあ直前で中止になってしまって、結果的にはね、5人が4人になってしまって、で、その、サッカー選手の話を聞くはずだった生徒を、他の4人にこう振り分けた感じで、直前で一気にこう少し人数が増えましたけど、まあでもそれでも一回の喋りでだいたい20人弱ぐらいの生徒さんを目の前にして話しましたね。で、今回はね、まあ難しい話は特にないんで、いつものようにね、まあじゃんけんの話とか、それからデザインの話をできるだけ自分の作ったものをね、どういう経緯で どういうプロセスで物事を考えてこれを作ったかみたいな、そういうお話をしました。
三時のうどん、
はい。それでね、一通り話し終えた後に一番最後にね、おまけ的にその小学生たちに読んでほしいなっていうおすすめの本をね、本というかコンテンツを紹介しておきました。でこれは何かというと、もう散々プレゼンテーションみたいな感じで僕が喋ってましたけど、1日でね、たった1日のその30分ぐらいでなかなかその核心にはなかなか近づけないかなっていうのがあって、僕の話よりももう世の中に素晴らしい作品がいっぱいあるんで、そっちを読んでもらった方がね、話が早いなと思ったんですよね。で4つおすすめしましたね。でこれから順番に話していきたいと思うんだけど、まず一番最初におすすめしたのが、カクカクシカジカ。もうこれはさ、すごい名著ですよ。東村明子さんっていう作家の人が書いた漫画なんだけど、皆さんがよく聞いているどんぐり FM のなるみさんもね、ちょいちょいおすすめしてるんですよ、放送の中で。なんかリンクをつけてたりとかはしてないんだけど、あれ良かったんだよなとか言って、カクカクシカジカ良かったんだよなみたいなボソッと言ってて、それなんか覚えててね、一回買ってみたんですよね。で僕がね、この東村明子さんっていう人を認識したのは、 NHK でやっているまんべんっていうすごいね、素晴らしいまた番組があってね、浦沢直樹さんっていうもう誰もが知っているモンスターとか、やわらちゃんとか、21世紀少年とか、なんかいろんな知らない人はいないんじゃないかみたいな漫画を描いてる作家の人がプレゼンターをやっていて、いろんなね、漫画家を紐解いていくような、これまで本当にベールに包まれていた漫画家が漫画を描く書き方とかね、そういうのを紹介している番組があって、 NHK さんすごいですよね。でそれのね、中で一回ね、東村明子さんがゲストで出てきた時があって、なんか着物でね、本当にスナックのママみたいなこともやってるんだぜみたいな感じで、破天荒な感じに、超ロックな感じで出てきて、今まで出てきたゲストとちょっと色気が違うなっていう感じはしてたんだけど、このカクカクシカジカっていうのはおよそ伝記なんですよ。この東村さんが幼少の頃から高校だよね、高校生活からどうやってその美術系の方に進んでいったかっていうことがね、めちゃくちゃリアルに書いてあるわけで、これ5巻完結で、僕は最近買ったんだけど、めちゃくちゃ良かったですね。僕もね、大学多摩美っていうところに行ってて、卒業して、それまでにいろいろあったわけで、こういう、芸術系に進む人が一番最初の壁になるのが受験なんだよね。でその受験のために勉強しなきゃいけないことっていうのがあって、それがデッサンなんだけど、それをね、どうやって習得していくかっていうのが一つの鍵になるんだよね。でそういうドラマのなんていうのかな、ストーリーっていうか、こういうのはね、なかなか口で説明しても分かんないと思うんで、もう5巻ぐらいだったら読んじゃった方が早いよと思って、このカクカクシカジカを第1におすすめしましたね。
3時のうどんで
第2にね、紹介したのがブルーピリオドで、これはこの小学生たちにね、話をするっていうのが分かってから、なんか他にいい作品ないかなと思って、もしかしたら漫画よりアニメーションの方がいいのかなと思って、でブルーピリオドは原作漫画なんですけれど、すごいいいよっていう反響みたいなのを聞いてたので、まずちょっとアニメで見ちゃおうかなと思って全部見ましたね。エピソード1っていう括りで見たのかな、ネットフリックスで見ましたね。でこれがね、また良かったですね。これはね、カクカクシカジカとは違う路線なんですよ。だいたい主人公がカクカクシカジカの場合は女性なんだけど、ブルーピリオドは男の子なんだよね。それで見えてる景色も違うし、人との関わり方とか接し方もだいぶ変わってくるし、全く絵に興味がなかったっていうか、進路を考えてなかった人が、高校の時に美術部の人たちに出会って、 まあ人生を変えていくっていう感じの、ちょっとねなんか テイスト的には頭のいい桜木花道みたいなオマージュが入ってるのかな、あれあのスラムダンクですね、スラムダンクのみたいな悪いやつらの中にいたんだけどなんか頑張っていくみたいなストーリーが入ってたりしてすごい良かったんですよね、これも。でさらにね、あの美術大学を目指す人の中にはトップの学校があって、これあの知らない人のためにちょっとだけ話すと芸大っていうのがあるんですよ、まあ、これは一般大学でいうところの東大みたいな括りで国立大学なんですよね。で年間の授業料もね、まあぶっちゃけ35万とか今だったら分かんないけど50万以内に収まっちゃうような1年間ね、そういう破格の学校なんだけど、もうキングオブキングみたいな感じで君臨している大学ですね。
三次のうどん
で本当になんていうのかな、全国の1位みたいな人ばっかりが集まってるようなところなんで、勉強の仕方っていうかそのテストの出方も違うんだよね、特殊というか。ですごい狭き門で、あのまあ現役で受かる人っていうのもなかなか難しい大学なんだけど、まあ僕らの時もね、なんていうの、多浪して5浪とか6浪してる人もいるぐらいの、そういう世界で芸大に入るっていう人がいましたね、はい、だからまあちょっと特殊ではあるんだけど、まあ勉強することはほとんどスタンスは同じなんで、次第に行く人たちも、まあ、むさびとか玉びとか造形とかね、そういうところに行く人たちも、まあ、同じようなことをするのはするので、ちょっと勉強になるかなと思ってそれを勧めました。紹介したのは左利きのエレンですね、まあ、これも、まあ、社会現象になったんじゃないかなと思うもので、だいたいこの、僕が勧めたのはね初代の方の作品、原作と言われてる方のカッピーさんっていう人が書いた、作品ですね、左利きのエレン。その後ものすごい絵のタッチが上手い人がリメイクして書いたりもしてるんで、まあ、そっちを読んで知ってる人もいるんでしょうけども、僕はその原作の方のカッピーさん、もう無料で確か全部読めるみたいなインターネット上に落ちている作品なんですよね。でこれは最初に紹介した2つの作品よりはもうちょっと生々しくて、まあ広告代理店に入社してからの話みたいな、まあストーリー的にはその前からのストーリーが始まってはいるんだけど、まあ、デザイナーって何なんだとかね、イラストレーターって何なんだみたいな、アーティストとの違いは何だみたいなものも見えてくるし、このカッピーさん自身もね確かむさびだったかな、あのデザイナーとしてやってた人なんで、すごい詳しく中身が書かれてますね、まあ、参考に読めばっていう感じでお伝えしましたね。まあちょっと中学生には早いかなっていう描写もあったんで、まあ、ここは読まなくてもいいですっていう括りで話しました。
三次のうどん
で4番目が、ドラフトキング、これもね実はどんぐりのどんぐり FM のなるみさんが紹介してた本なんだけど、
タララタッタじゃないんだよ、はい、
僕最近、うん、夏目さんにめっちゃおすすめしたい漫画あるんですよ。
ほう、
ドラフトキングって知ってます？
ほう、これなんでだろう、見たことあるぞ。
見たことある？ドラフトキング。
なんでだろう。
え、話したかな？
いや、してないと思う。
ドラフトキングは、もう名前の通りなんですけど、ドラフトの話なんですよね。
ドラフトっていうのは？
プロ野球で、毎年秋ぐらいに、来年のルーキーを取るじゃないですか。
はいはいはいはい。
ドラフト会議っつって。
そのドラフトね。
そう。高校卒業生とか、大学生とか、社会人とかから、新人取るドラフト会議でね、うん、 そのドラフトっすね。
はいはい、あれでしょ、あのワタミでおじさんたちが俺に電話かかってくるよって。
あ、そうそうそうそう
絶対あの
そう
3件に1人はやってるでしょ、
その日さ、ワタミ
で。
もうワタミとかじゃない、最近ツイッターとかフェイスブックでおじさんがいや清宮は2社目だったか、俺んとこ電話かかってこなかったってツイートしてんすよブロックですよね、そんなやつはもうね片っ端からブロックでいいっすよ。
うん、概要欄に成美さんがそのツイートしてるのを貼っておくので
伊藤大地さん毎年やってる気がするんだよな貼っときますね。
やるでしょ、
あのね、フロムコロンアット大地でドラフトとかやるとすぐ出てきますから
検索方法まで教えなくていい出てくるね、絶対
出てくる。
いや、そう、
まあそんなドラフト会議あるじゃん。
はい、わかる
でこの野球漫画は、
はい、
ドラフト会議を、なんだろう、そこまでに向けて選手を発掘してくるスカウトが主人公なんですよね。これ結構ね、今までなかった漫画なんですね、スカウトが主人公の漫画っていうのは。だからスカウトがどんな風に全国の有望な野球少年を探してくるかとか、あと高校の野球のそのチームの監督とか親とどういう付き合いするかとか、あと大学生とかね、社会人のオールドルーキーとか、いろんな年代の選手との関わりがあるから、結構人間ドラマが描けるんですよ、スカウトって。なんか野球にしろサッカーにしろスポーツ漫画ってめちゃめちゃスター選手みたいな漫画がね、割と定番で、
うん、
あと最近だとさ、ジャイアントキリングみたいな
監督側、
うん、ちょっとマネジメント側の漫画も読めるようになってきたけど、このスカウトがテーマだとさらに奥深くなるんじゃないかなって気がして、めっちゃ面白いんですよ。で
これはね、めちゃくちゃ面白かったですね。野球をテーマにした野球界の話ではあるんだけど、視点がね、その選手ではなくて、選手を見つけてこう球界に引っ張ってくるような職種の人たちがいるんですよ。スカウトマンですよね。でそういう人たちを主軸にした話なんだよね。でドラフトキングっていう作品なんだけど、まあ、ネタは野球だけどやってることはデザインなんですよね、っていうことをちょっと知ってほしいなと思って、まあクリエイティブを目指すならばもうぜひ裏方業をやってほしいなと思って、そういうのが伝わるといいなと思っておすすめしましたね。もう総じてやっぱり我々の世界っていうのかな、クリエイティブの現場っていうのはやっぱり裏方なんですよね。だからよく何でしょうね、テレビとかで俳優の人たちとかが、まあ、表舞台でフロントマンとして頑張ってますけども、それを、こう撮影してる方の人間ですよね、まあ、カメラマンだったり監督であったりディレクターであったり、メイクさんであったり、それから衣装さんと言われてる人だったり、まあ、照明だったりね、あのいろんな人がいますよね、タイムキーパーの人とかで、あの今、ね、小学生とかっていうのは全くそういう視点ってないと思うんですよね。あの、まあ、YouTube 見てたらその YouTuber の人たちがあのこぼれ話をしてる可能性はあるんで、それでなんとなく分かってくると思うんですけども、編集が大変だとかね。で今のその YouTuber はどっちかというとフロントマンもバックエンドのそういう仕事の仕方も全部一人がやっているっていう時代になってきてるんで、その境目がなかなか難しいところではあるんだけど、まあ、ぜひ目指すのであれば裏方の方をしていただきたいなっていうのが、まあ、僕の心にありまして、まあ、そっちの方が人生長くも生きられるしね、特殊能力としてあの培えるっていうかね、なんかそういう目線で見た方がいいんじゃないかなと思って最後のドラフトキングを紹介しました。ちなみにですけど、このドラフトキングね、野球を全く知らない人でもものすごい楽しめると思います。僕は小学校の本当に低学年の時にね、野球やってましたけど、プレーもしてましたね、そのリドルリーグみたいなところに入ってたんで、で経験者ではあるんだけど、それ以降全然やってないんですよ。で野球もプロ野球も見ないし、全然見ないんだけど、これをね読んで久しぶりにキャッチボールしたくなりましたし、奥さんにね面白かったから見てみなって紹介したらね、もう見事にハマって、野球見に行きたいとかね、野球やりたいっていう気持ちになるぐらい虜になってましたね。作品見て泣いてましたしね。泣けるんですよ。ぜひね、あの見てみてください。まだ見てない人はリンクをつけておきますので、ぜひご覧になってください。裏方はいいですよ。番組では引き続き皆さんからの反応をお待ちしています。Twitter もやってますし。最近はインスタも始めました。番組
組では少ししか取り上げられなかったものを補足的にちょっと載せてみたりとしてますんで、そちらもぜひ見てみてください。今回もご視聴ありがとうございました。それではまた。